ロボットーク。
はい、始まりました。ロボットークです。皆さんこんにちは。パーソナリティのヤスです。
ワナです。
安山です。
そう。はじめにこんにちはって挨拶すると自己紹介しやすいってことに気づいたので、もう絶対忘れないようにしたいと思います。この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り通すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組です。今回は、新シリーズ始まりました第34回。偶数回ということで、赤といえばシャアのコーナーですね。このコーナーは毎回、〇〇といえばというお題で連想するロボットを、皆様から、お便りをいただいてそれを紹介していくというコーナーです。
はい。
はい、今回のお題はですね、久々の色シリーズですね。ピンクのロボットといえばです。
ちょっと一個だけ先言っときたいんですけど、
はい、
今回はね、みんな理性が残ってる。素晴らしい。ちょっと、確かにこの作品初めて見るなみたいなのは来たけど、みんなね、ちゃんとピンクを色として分かってくれてた。
あ、何そのイメージ。
そう、概念じゃない。
概念。また、概念みたいなものの捉え方はしてないってことね。
うん、ほとんど、ほとんどね。うん。大丈夫だと思います。
そうそう、まあ、だって今までのテンプレートからして、やっぱ色シリーズはさ、いろいろ重ねてきてるから、その辺は守ってくれてるんじゃない、
うん、そう。ブラボーだよ、みんな。
はい。まあね、読んでいきやすいですよね。
うん。
はい。じゃあ、早速、紹介していきましょうか。
はい。
一通目、ヨッスンさんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
シャア専用といえば、やっぱこの辺はどうしてもね、来てしまいますよね。シャア専用といえば赤いモビルスーツ。ですが、基本カラーは多分ピンクの、シャア専用ズゴックを押します、見ていた当時、子供心に赤じゃなくてピンクだよ、かっこ悪って思ったものですが、大人になってこのカラーリングの、髪色指定に、気づかされますね。ジムの機体を一撃で貫く腕の爪は一体何でできているのだろうとも思いますが、あのシーンはかっこよくて今でも記憶に焼き付いています。最近出た RG 版も、超絶出来が良くて欲しいんですけど、俺の部屋がキャパオーバーで買えずにいますとのことでした。
ありがとうございます。
はい、ちょいちょい出てくるこのやっぱシャア専用ズゴックですよね。それだけ皆さんの心の中に焼き付いてるんだなと思いますけど、
う
ん
う
ん、
もう何度取り上げられただろうかってぐらい。
そう。そして何度ジムが貫かれたことだろうか。
名やられ役ですよね、ジムね。
うん。うん、カラオケ行って愛選手歌うたびに、ジムがっていうね。
そう、だからガンダム知らない、見たことない人でもあのシーンは知ってるっていう人大勢いると思うんですよ、きっと。お腹貫かれちゃうとこでしょみたいなものね、言う人もいるんじゃないですかね。
うん。
うん。
まぁ、今回ちょっとピンク色ってことでね、まぁ、はいはい、一般的なピンクで、まぁ、募集はしたんですけども、うちらのお題潰しの時にあげた、シャア専用ザクとか、うん、あとは、安山さんが挙げた、うん、イージスかな、あの時は、
うん。そうですね。
ガンダムイージスを挙げたので、あのぐらいの色だったら、まあ、OK、ピンクと しましょうということで、今回言っておりますので。
うん、そうですね。はい、まあ、シャア専用機体は、まあ、赤い水星と言いつつ、ピンクですからね、機体色は。
そうですね。全
然 OK なんじゃないですかね。
うんうんうん、特にシャアズゴックは、上半身がほとんどピンクだから、ピンクっぽいっすよね、より。
そう。今回僕さ、リンゴ賞を設定したじゃないですか、我々パーソナリティ3人の。
はいはい。
でね、僕設定してたのあったんだけど、アニメの設定見たらピンクじゃなくて赤かったんですよ。で、僕の中のイメージで、プラモのカラーのイメージで、そのキットの何、成型色の色でピンクだってずっと思ってたんだけど、それが違ってて。
ああ。
なので、設定し直さなきゃいけないんだけど、
うん、
そのやっぱプラモのイメージとかもやっぱありません？結構作ったことある機体と
か。確かに。ものによってはね、グレードの違いによってはちょっと成型色が安っぽかったりとかね、ちょっと薄い色だったりすると、ね、
そう、ジムなんで白じゃなくていつも水色なんすかね。
そう、昔はでも。
すげえ不満なんだよ。
それさ、あの世代の違いだけど、僕にとってはあれジムの色だから。
いや、なんかでもほら、アニメ版白いじゃないですか、普通に。
そうだよ。だから僕にとってはボールは水色だし。
ああ、そうね。うん、そうね。
最近の人はボールって言うとあの白いイメージがやっぱあるらしい、
ね。ああ。
そうそうそう。作ってたプラモデルのねイメージはやっぱ大きいと思います。
確かに確かに。ね、まあ最近のズゴックのねシャーズゴックのまあ先ほど言ったあの RG なんかはねすごく原作に近い色というかね。
うん、そうだね、出来いいし、あの、うん、およそリアル系ロボットではありえないあの蛇腹の手足をうまくメカとして再現してるよね。
うん。
うん、よくできてるなぁと思いますよ。
まあ、お鍋によく合いそうな色ですよね。
そうですね。
そうですね。鍋に入ってぐつぐつ煮えてそうな色ですね。
はい、
はい。うん。はい、じゃあ次のお便り行きましょうか。次のお便り。コメガさんからいただいています。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
コメガです。かっこ3月、8月31日、娘の宿題が終わっていなかったのをたしなめておきながら、ロボットオークの締め切りを忘れていました。1日遅れですが、もし間に合いましたらよろしくお願いします。そうそう、ロボットオークはあの、その辺緩いんで、あの、学校とは違ってです、ね、何日か過ぎても大丈夫なので
、ね。そうですね。
全然送ってくださって結構ですよ。
授業がほとんどないですからね、そういう意味では、ね。
ない
です。宿題提出期限がすげえ伸びますからね、勝手に、ね。
その出題を、宿題を読むしかしない授業、ね。
そう
はい、ピンクのロボットですが、いろいろと考えた結果、やっぱ外せませんね。シャー専用ゲルググを押したいと思います。相手を威圧するためかどうか知りませんが、ゲルググは全体的には精悍で恐ろしげなシルエットをしているのですが、部分的に見ていくと、結構な不思議デザインです。まず、せっかくのコアモテを台無しにしている長い豚っ鼻。そしてそれをピンクに塗って豚度をアップさせてしまうシャア大佐もかなり大胆な人物です。さらに、マンホールのようなコクピットハッチ、丸いとこね、お腹のね、も目印のようにピンクに塗っています。他にも何の役に立つのかわからないトサカとか、危なくないようにか上を向いている肩のトゲとか、結構、真面目な一年戦争、モビルスーツの中で異彩を放っています、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、シャア専用ゲルググもね、ピンクですよ。
うん。僕ね、うん、こいつ活躍してるイメージが実は全然なくて。
あ、そう。
うん。
うん。
なんか、ゲルググって、そんなシーンありましたっけ？
あ、シャア専用に至っては、あの、ララーとのシーン。
そうですね。ララー殺したぐらいの戦果しかないんじゃない
ですか。あそこのシーンしかイメージがないですよね。
そうですね。ララーのあの、エルメスのね、パステルグリーンにピンクのシャーゲルが後ろにちょこってくっついているのが、うん、なんか色としていいバランスだっていうののイメージぐらいですかね。
うん。
うん。
あんまり確かに劇中ではシャーゲルは、あんまり印象にないですね。
てか、すぐ引っ込んじゃいましたよね。出てきて、エルメスと一緒に出てきて、
うんうん、
で、ちょっと戦って、で、エルメス負けちゃって、
そうね、割と出てるシーンはそんなに忘れ
て
ない
ですよね。そう、ララーって、で、まあ、地元帰ったらもうなんか足のないマシンが用意されてるみたいな感じでしたね。そうそう
そうギルグル壊れてるしな、みたいなね。うん、そうそうだ、結局、まともになんか戦闘シーンは、やっぱあの、エルメスのシーンと、あとテキサスコロニーでね、ガンダムの相手に。
ああ、そっかそっか。
うん。一生懸命頑張ったけど、結局敵図を追わせられずに、うん、どちらかっつうとね、ギャンの方が目立ってたな、みたいな感じになってますよね。
うん。
うん、まあでもやっぱ、ゲルググは、まあ、かっこいいと思うわけですよ。あのなんか、豚っ鼻もなんかね、かっこいいし、あの、精悍なあの、モノアイスリットとかね、
うん、
睨みを聞かせてる感じとか、なんか、お侍さんっぽいなんか風体とかなんか全体的になんか好きなんですよね、ゲルグ。
まあ武器もね、泣きなたですしね。
そうそう。
あとは肩の関節にモーターを入れて泣きなたキュンキュン回す
っていう、ね。そうですね、ブンブンブレますよね。ゴムでやるかモーターでやるかの違いですよね、やっぱりね。
そうね、そうそう。肩の蛇腹とかがいつの間にかなくなってたな、ゲルググね。あの肩の関節のところね。そう、あとあの、ビームライフルを、あの、人差し指と2本指の2本で撃つっていう設定もいつの間にかなんかなくなってたね。
あ、そういう設定だったんだね、最初。
そうそう、ギルググは2本指で引くっていうのが設定だったんですよ。
ト
リガーが硬いんですかね。
どうなんだろうね。
っていうか、そもそもビームライフルってあれ、物理で鳥が撃ってんのかね、あれね。
そうなんじゃない？
その鳥が押さなきゃいけないっておかしいですよね。中からボタンを押せば撃てるようになっててくれよって思うよね。
普通多分そうだよね。
うん。いろんな、でも数々のモビルスーツのライフル持つと、ちゃんとやっぱトリガーがくっついてるから、
人差
し指で引いてるってことなんじゃないの、
あれ引いてたらほんと指の関節ボロボロだと思うんだよね、常に。
ねえ。
ザクマシンガンとか大変だよ、ほんと。
そこが壊れたらもうおしまいですからね。うん、
まあでもゲルググね、ゲルググイエーガーとかマリーネとかみたいなね、派生機ももちろん出ましたし、
うん、
ガリバルディ系とかにね、その後流れていったりとかしてるんで、ゲルググ系統は実は生き残ってたりしますよね。
そうですね。うん、で、そのやっぱカラーリングもね、ピンクっていうか赤とか、そういう小豆色とかね、うん、そういう暖色系がちゃんと連綿と続いていますからね、うん、あれはあれでやっぱいいカラーリングだったんじゃないかなと思うわけですよ。そうそう。なんかやっぱ足が太い。なんかジオンのモビルスーツって足が太いイコール強いみたいな印象があってさ。
うん、
このギルググの太い足もなんか強そうでかっこいいなーって子供心に思っていたわけですよ。長い裾とかね。うん、長いスカートとかね。
ああ、後ろのね、バーニアのね、ケツのところとか特徴的ですよね。
そうですね。そ
う、いいですよね。あとその、ガンダムを習って、盾を背中に背負うっていうシーンとかもなんかめっちゃかっこよくて、その、要はゲルググってジオン側のガンダムなわけじゃないですか。それをそのほぼ同じ性能のモビルスーツにシャアが乗ってるって言って、対ガンダムだけど、その頃はもうアムロが上行っちゃってるから勝てないみたいなね、その辺のジレンマがすごく良いです。はい、というわけでじゃあ2通目はこんな感じでいいですかね。
はい。
2通目はシャア専用ゲルググを紹介させていただきました。続きまして、次もシャアですね。
はい。
次のお便り、中学2年のガンオタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、中2のガンオタです。そうそう、この方、現役の中学2年生だったんですね。
そうですね。
はい、びっくりしました。お便りありがとうございます。今回のお題、ピンク色のロボットは、機動戦士ガンダムギレンの野望ゲームから来ましたね。よりシャア専用リックドムです。普通のとは違いビームバズーカを装備しているところがいいですねとのことです。追伸、自分は、現役中学2年生です。同世代に、ガンオタがほとんどおらず、ロボット話が日常で出てこないので、この番組を聞くのが毎回楽しみです。とのことでした。
あらあら、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、
確かに、中学校で、あんまガンダムの話はね、あんましないでしょうね。
多分ね、潜在的なロボット好きとかアニメ好きの人はそれなりにいるんだと思うんですけど、
うん、
なんかそのコアな話をする機会が多分ないんだと思うんですよね。
なるほどね。まあでも出してくるところも渋いところですよね、ギレンの野望から。
そうですね。ただ、これはみんな世代の違いがあるんでしょうけど、うん、シャア専用リックドームつったら小説版ですよね。
まあ、まあ、元はそうですよね。ね、
うん。そうそう。あれはぜひね、もし読んでなければ読んでいただきたいですね。衝撃の展開ですからね。
う
ん、
そうそうそう、
何にも繋がらないぞ、これって今だと思うよね。
まあね、切ない終わり、ここ、小説版よりも、あ、違うわ。アニメ版よりもむしろ小説の方が、アムロとシャアが分かり合いかけているんですよね。
うん。
同志になれっていうセリフがアニメでもあったけど、それがこの小説だともっとコアに描かれていて、あ、このままなんかいい感じに仲間になれるのではっていうところでまさかのですからね。
そうですね。
うん、本当アニメを知っている人は小説のね、うん、衝撃を受けると思います、
ね。
うん。
割と衝撃的なシーン多いですからね、小説版はね。
そうですね。全部なんかファーストだけじゃなくてガンダムの小説版でなんですか、その原作本人が書いてる系は、ちょっとほんとね、これ何にも繋がらないし、こんなになっちゃうのみたいなのが多いんですよね。
割と、なんかリアルに人の死を描いてる。
そう、もうゼロ八正体とかね、読んじゃダメだと思うよ、みんな。本当にひどいから。
アニメじゃ無理だよ、これ。
アニメじゃ無理だよ、あんなの。
そんな
見たくないよ、あんなの。
そうそう、だってサイドセブンにザクが乗り込んでくるシーンとかもね、普通にザクに踏みつぶされて、そのザクの足の裏に人の肉片がこびりついているみたいな表現が普通に出てきたりする
から、うん、そうですよ。
まあ戦争ですからね。
逆襲のシャアなんかね、うん、もうねベルトーチカだったからね。
うん、うん、
うん、 チャーミングなメカニック出てこないから。
まあまあ、そんなシャア専用リックドームですけど。
はい。
うん。
まあ、ゲームの方からと言うとね、まあ、
そうですね。
お便りにあった通り、ギレンの野望でお目見えしますけど、でもギレンの野望でも結構威風期待が多くて、うん、あの、キャサバル専用ガンダムとかね、
ああ、そうですね。
出てきますしね。
うん。うんそうそう、ちゃんとあのね、盾とかの股間のところに連邦マークがなくなっている感じのね、全身のピンク色に塗られたガンダムですよね。うん、
でも今、続けてこう、シャア専用ズゴック、ゲルググ専用リックドムってきたじゃないですか。
うん。
シャアって赤じゃねえんじゃねえかなと思って。
そうなんですよ。
まあ、ピンクですよね。
うん。桃色の彗星なんじゃないか。
桃色の彗星。ちょっとふわっと可愛くなるよね。桃色の彗星って言われるとなんか、アイドルの何かっぽいじゃん。
ちょっといいよね。
桃色彗星って言うとなんか、アイドルの二つ名みたい
で、うん。そうですね。桃黒のこうなんか妹分みたいな感じで。
可愛い。
桃水、どうですかね。
かわいいよ、ね。
仮面アイドルも、も
う、そうですね。すごいね、いろんなアイドルのエッセンス混ざっちゃったね。
仮面アイドルいそうで怖い。
仮面アイドルいますよ。
いるよね。
いるいる。鉄仮面かぶったやついるから。そうですね。いろんなエッセンスが混ざったね。ちょっと方向性誤った、迷走した感じのアイドルです、ね。
まあ、逆襲のシャアではちょっとアイドルっぽい扱われ方してますけど。
まあ、確かに。確かに。
あだんだんもうこの番組やるたんびにもシャアの株がどんどん下がってくるんだよ
ね。そうですね。この番組、シャアのことを決して褒めないですからね。
絶対褒めないね。
うん、愛されてるってことですよ。
うん、
そうそう。まあね、シャア専用リックドームでもやっぱね、そのピンクに塗られただけとはいえ、その持ってる、あの、ただでさえバズーカ持ってて、その、何体幹巨砲的な、重モビルスーツがバズーカ持ってるっていう、そのドムからさらにビームバズーカっていうよりでかいね、あの、後継のでかい、しかもビームバズーカ砲を持ってる、しかもシャアが乗ってるリックドムっていう位置づけがやっぱステータスなわけですよ。かっこいいですよね。
うん。
あの、黒い、ドムでいうところの黒いところがあの、ちょい、真っ黒じゃなくて、黒みがかった赤みたいな、あの、小豆色の濃い色みたいになってるところも、ねうん、シャア専用っぽくていいんですよ、
うん
ね。ね、メタルコーティングされたりとかね、いろんなバージョンが出てますね、シャア専用に比べて。
はいはい。うん、
まあ、シャアの機体の中ではこう、その色味との、まあ、バランスもあるんでしょうけど、うん、結構精悍なイメージにリックドームだとなるので、ブラック部分がちょっと、その他より多いですからね。
うん。
うん、なので、ちょっと締まった感じの色合いになるので、うん、僕は好きですね。
うん、
うん。うん。一年戦争のシャア機体だったら、リックドームが一番色的には好きかもな。
うん。ですね、ここまで、3通続けて、まあね、シャア専用機体の、ピンク色機体を紹介させていただきました。
はい。
今回もあの、A 面の方はですね、一応ガンダム系機体メインでお送りしておりますので、はい、次のお便り、中島光さんからいただいていますね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
おほー、あるもんですね、いろいろね。おばんでごわす。
おばんでごわす。
おばんです。
中島光でございます。もう9月ですね。今年も気づくとあと4ヶ月。もうこれを読んで絶望ですよ。
うん。
そりゃ1年も取りますね。あ、そりゃ年も取りますね、か。期限が切れてしまいましたが、もし間に合えば、赤といえば、になってます。赤といえば、シャアのコーナー。ピンクのマシンということで、今回は、ゼータガンダムより、ガザシーです。ボールと並ぶチープ感、なのに変形機、そうですよね。さらにハマーン様専用機まで存在するスペシャル感、たまらんですね。とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。来ましたね、ガザシー。
ガザシー。ガザシーね。これ、ねうん、もう言っていいのこれ、僕のビンゴって。
いいんじゃないビンゴ、ね、
いいもういいよね。もう、お便り、もう来ないから。これね、僕のビンゴです。
そうガザシー。これはね、予想しやすかったんじゃないかなとちょっと思いますね。
うん。うん、まぁ、あ、ちょっとあの、普通に、あのビンゴでいただいた中にあったらちょっとまだ、あの、見れてないんですけど、見切れてないんですけど、うん、まぁ、あ、僕ね、やっぱ、ピンクっていう最初に言われてね、パッと思いつくのはね、やっぱこのね、素敵なマシンですよ、ガザシー。
うんうんうん。
あの、棒みたいな腕とかね。
はいはい、はい。
ほんと。そう。メタスは、とね、同じようなね、その腕の棒っぷりなんですけど、
うん、
メタスはそれをね、ちょっと外部装甲とね、変形時にね、なんかこう、なんだろうな、外装で覆うんですよ、その棒みたいな部分を。
うんうん、
ああいうね、その潔さがないね、メタスはね。うん、その点ガザシーはね、見てくれと。このチープさ、みたいな。うん、素晴らしい。
指回りとか超チープだよね。
超チープだよ。
蓋に直接指がついてるみたいなさ、そうそう、手じゃないんだもんね、
そうそう。
そうそう。あの変形機。
お金がないんだなって思いますよね、アクシスって。
そう、作業用機体をとりあえず、モビルスーツに仕立て上げて、数だけは揃えましたっていうね、うん、ところで。
そう、でもね、それが、ガザの嵐になった時の数の凄さが出てくるわけですよ。
ね、
上からビームの嵐をね、降らせるっていうね。うん、もうあれは素晴らしいですよ。
そうそう。やっぱね、戦いは数だよ、兄貴っていうのは正しかったんだなと思いました、
ね。そうそう、やっぱりドズルの娘がやっぱね、総帥やってるとか違うね。
そう。
数だよ、やっぱり。
そう、そんでね、赤い機体の中に一機だけ白いね、ハマーン様専用機体がいると、もうそれだけで、うん、うわ、手強い、怖いってなりますからね。
うん、でもあんだけ量産しまくってる色がピンクっていうそのセンスはね、ちょっと誰が決めたのかわかんないけど、まあ、ほんとちょっとそれは不思議ですね。
う
ん、
そうね。
ハマーンが決めたのかな、
色。あれは多分、ミネバ様がシャアにたぶらかされて、いい色ですね、
これ。あ、そう。あ、うん、シャア専用色なんだ、じゃあ。
そう。
実は、あの流れ。
ミネバ様の赤という色はですね、つって。
これが赤です。
赤じゃなくてピンクだったんだ
ね。あっちはシンクですって言って。赤がピンクだと思ってんじゃん、ミネバ。
とても強そうに見える色でございますよ、そ
この色に塗るだけで、なんと、今ならスピードが3倍に、つって。そうなのかしら、
よし、いっぱい作れ、つって作っちゃったもんだから、これ。そうそう。ピンクなんか乗ってられるかつってハマるのが白。
うん、
いやー、そうですね。本当に量産機、でも量産でも変形できる量産機って、本当少ないんで、ガンダム世界では。ね、はい。ここまで数が揃えられる変形機ということでも、ガザシーはすごくいいマシンです。
そうですね。しかも、ここ、去年ぐらいかな、去年か一昨年ぐらいに HGUC でね、プラモ化され、初模型化されてますからね、ガザシーの方ね。はい。何気に人気期待なんじゃ。
ガザシーは前からありますね。
旧キットでは出てたけど。
うん。
旧キットで出てない。
HGUC も、HGUC 版もちょっと前にはもう出てましたね。
そう
ガザシーはね。
ガザシー。ピンク版とハマー版。
ピンク版。そうそう。で、あと、袖付き版が出ましたね。
ああ、
ね、
そうだ、そうそう、うん。緑にするだけで全然違って見えるね、同じ。
そうそうそう。そうそうそう。
袖付き版商法いいね。
袖付き版商法いいっすよ。
成形色変えて袖周りのシール付けたら袖付き機だもんね。
そうそうそう。だってユニコーンバージョンって名前にしてさ、なんていうの？二つパーツが違うぐらいだと思うんだよね、多分。うん、で、そのなんか、いつものランナーにそういうランナー、ちっちゃいランナーいくつかつけただけでさ、新しい商品として売れ出しちゃいますからね。
うん、そうね。だって、ドライセンとか、両方欲しくなっちゃうじゃん、どっちもかっこいいしさ。
うんうん、そうなんですよ。
ね、ユニコーンカラーもいいなとか思っちゃうじゃん、やっぱね。うんうん、これはいい商売法ですね。
そうですね。まあ、ガザシーは本当キットの評価もだいぶいいので。
そうそうそう、ちゃんと。はい。変形もできるキットですしね。ガザシーはなんか、モビルスーツインアクションもそうだし、割と出来のいい立体物がちょいちょい出てきてていいですね。
うんうん、逆にしっかり作んないと多分あのフォームだとすごくチープだからダサく見えちゃうんですよね。
う
ん、
そうね、ヨレヨレになっちゃうもんね。
うん、
な
んか
ね、
だからその辺は ちゃんと作ってくれてるんだろうなと思いますね。
うん。うん、はい、というわけで、中島光さんからは、ゼータガンダムよりガザシーを紹介させていただきました。次のお便り、ジプシーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
わあ、すごいの来た。すごいな、パーソナリティの皆さん、アッチョンブリ系。
アッチョンブリ
系。アッチョンブリ
系。はい、今回はピンクのロボットで、カブリンチョー。
うん。
はい、カブリンチョーですよ。
うん。
ガンダムエースの愛読者、初心ならば、皆さん、お持ちのはず。通常の何より約3倍、キャワウィー、MS-06、MS-06 シャク、シャクユミコ専用ザクです。確かシャクさんがガンダム関連の CM に出演したのに合わせて、ガンダムエースで、応募限定発売したモビルスーツインアクションで、トニー竹崎とコラボっていて、パッケージの裏には同志の漫画も書かれています。 したがって我が家のシャーザクも、違った、我が家のシャクザクも、ずっとパッケージに入れたまま飾ってありますよ。もしシャクちゃんが一年戦争に参戦したら、ガンダムに一撃加えてこう言うでしょう。これかやっぱり。お行きなさい。ではまたとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあシャクユミコ、まあちょいちょいガンダムとね、縁がありますよね。
うん。まあ CM もね、お便りにもありましたけど、ゲームの CM にもね、はいはい、連邦の制服着て出てましたし。
本当。だって、シャクちゃんをモデルにしたキャラまで登場してるぐらいだからね、うん、そうそう、ゲームのオペレーターとしてね。
そうですね。で、ご自身でね、声も当てられてるっていう。
そうそうそうそう。
へぇ
そうそう。何気にいいですよ。
すごいですね。なんかメカゴジラと戦ってみたいとか大変ですね、シャクユミコもね。
そうそう、いろいろやってますよ。お行きなさい、お行きなさいとか。
そうですね、お行きなさいね。
ただの不思議系女子ではないですよ、シャクちゃんは。ちゃんと演技もできます。うん、
前も言ったかもしれないけど、相棒の試写会で見たときシャクユミコ超美人だからね。いいですね。マジ、みんな見た方がいいよ、生のシャクユミコ。超美人だから。
はい、役者としてのシャクさんいいですよね。
うん。スカイハイとかめちゃくちゃ面白い
ですね。めちゃくちゃ面白かったですね。
いいですよね。
うん。
いい気の際いいんですよ。
ほんと36とは思えない。超
え。あ、もうそんな年。
そうそうそうそうそう。
まあでも全然ありですよ。
むちゃくちゃ艶っぽかったからね。
シャクちゃん全然ありです、
ね。昔より今の方がいいと思うよ。
そうそうそう。余剤を重ねて油が乗ってきたでくれ
る。すごい。
おっさんな言い方になってしまう。
うん。
はい、はい。
ただれてる感じがちょっと、まあ、まあいいや、なんでもない。
うるさいですよ。
別のピンクになっちゃうからやめよう。
はい、うん、はい。まあね、シャクユミコ専用ザクですよ。
うん。
色的にはどんなピンクだっけ？
マッピンク。
ショッキングピンクですよ。
あ、マピンク。
マピンク、ほんとショッキングピンクですね。
これガンダムシート出てたな、こいつって思うもんだって。
うん、うん、
うん。
ところどころで、あれ、ガナーザク違うってなって
た。そうそうそうそう。ライブバージョン、あ、違うみたいな感じだ。うん、
まあまあ、コラボものとしてね。
そうですね。
有名ではあります。
うわ、すごいピンクだな。ほんと真ピンクだね。
うん。うん、
です。この裏にね、トニー竹崎さんのおふざけの漫画も載ってる。
ほんとだ。
ピンク色のがジャーってきて、ブライトがかわいいっつって。
そうそう。ちゃんと、ご本人の写真も入ってますね。
こういうでもさ、芸能人とかになってさ、自分の専用機とかが作ってもらえるのほんといいっすよね。
そうそう。ね、土田さんとか自分、しかも音体にデザインまでしてもらってんのとか超羨ましいですね。
ね、落合監督とかもさ、ザクとガンダムもらって喜んでたりとかさ、ね、なんかいいよね。
そうですね、ガクノとかね。
TM さんとかさ。
そうそうそう。
TM さんなんか声優もやっちゃってさ、ザクとは違うので、ザクとはーって言って死ぬとかさ、美味しすぎるよ。
いいですよね。うん、そうそう、いいですね。ということで、ジプシーさんからは、シャクユミコ専用ザクを紹介させていただきました。次のお便りは、コバンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもだいぶ変化球ですね。いつも楽しく拝聴しております。コバンと申します。今回のテーマ、ピンクのロボットですが、ガンダムレギルス MOE 版をあげたいと思います。かっこブルーレイで見た感じはピンク色の気がしたので、もしかしたらアウトかもしれませんが、敵モビルスーツを次々に撃墜していくシーンはテレビ版以上に、レギルスに乗るゼハートの強さが出ていてかっこよかったし、追い込まれた狂気が現れていたと思います。ダークハウンドとの、最後の決戦も良かったです。皆さんがガンダムエイジを忘れないように思いついたので送ってみましたとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これあれか、メモリーオブエデンですかね。第2期にスポットライトを当てて編集っていうか新しく作り直したやつってことですね。
う
ん、
そうですね、うん。まあ人気があった2期にっていうことでしょうね。
そうそう、ね。やっぱこの2期のライバル同士の戦いが面白かったし、そこだけもっとね、掘り下げて広げてくれればよかったのになっていうのをちゃんとやってくれたってことですよね。
うん。
まあどっちかっていうと立体物で出てるのは、割と赤が強いっていうか、ピンクよりは赤って感じはしますけど。
そうですね。
うんうん。
おっしゃる通り、やっぱり劇中のこう、ワンカットワンカットを見ると、ちょっとこう、本当にシャーザクっぽいピンクがかった感じもありつつなんで。
うん。うん、
そうだね。
ほんと色合い変えるとガンダムに見えないですね。
うん、全く別の、やっぱ トリコロールって偉大ですね、ガンダムのあの、あの、白と青と黄色と赤っていうあの、色合い、うん。あれを、あれで塗ると何でもガンダムに見えちゃう
ね。そうね。
バウとか超ガンダムっぽいよ、あれで塗ると。シルエット、そっくりだしね。そうそう。何でもね、あの3色で、あの、色で塗るとガンダムっぽく見えますね。
あれ、ゼハートってもともと何乗ってましたっけ？
あの、ドラゴン変形系ですよね。もともとは、うん。なんだっけ、名前。忘れちゃった。
あの、ちょっと強い上位機体みたいなやつ。
あ、そうそうそうそうそう。
それも赤なんでしたっけ？
それ赤かったです。
ですよね、確かに。
うん。あの、学校のすぐ近くかなんかに置いてみたりとかしてましたよね。
あ、はいはいはいはいはい。
もうなんか、今まで潜ませておいたのさ、つって、街のそこここから急にモビルスーツが出てくるみたいなね。
うん。
とか、いろいろ、話題にはなっていたエイジですけども。そうそう。まあ、あの、面白いところがなくはなかったんですよ、確かにね。そう、ゼハートの最後の戦いとかかっこよかったですしね。
これは、そのブルーレイのみに収録されているお話ってことで、地上波では流れてないんですよね。
やってないですね、確かね。
そうだと思いますね。うん。まだ見れてないですね。
もったいないですね。
まあね、エイジみんなに忘れられちゃうのかね、このままね。
いや、忘れられないでしょう。
でももうプラモコーナーむちゃくちゃ撤去されてますよ。投げ売りですよ、
うん、
今。
そうそう、投げ売りだからむしろありがたくはあるんだけど。
うん。
忘れられ、ネタとしても語り継がれていくんじゃないかね。
ネタとしてね。
まあ、ネタとして。
それ強いられているんだの人ばっかじゃないの、それ。
そうそう、とかね、ホムラタイタスみたいな、ああいう。
ああ。そうっすね。いや、そろそろスパロボあたりでこう、メインストーリーにこいつらを据え置いて再評価とかやってくれないと、うん、本当に忘れられそうな気はするけどね。
そうだね。まあ、エクバでようやく出てきたりもし始めてるから、
あ、
今後、もうそろそろあの、罪を許してやってくれって思うけど、そろそろ仲間に入れてやってくれよ、こいつもっていうね、感じはするんだけど。ね、これでレコンギスタとか来ちゃってどういうことになるんだかちょっと、
これでもさ、俺一番不安なのは、レコンギスタが来た時に、うん、やっぱガンダムエイジって面白かったんだなっていう
の
が、
ないでしょ、
さすがに。いつものパターンなんじゃねえかと思ってさ。
毎回前作やっぱ良かったわって、
やっぱ良かったわって言われるじゃん。
けど、
大体。
なるかな、
うん、なんか、なんだよ、ダブルオーってよって言ってたのにさ、みんなダブルオーむっちゃ面白くないみたいな感じに今なってるじゃないですか。
ダブルオーは面白いよ。
でもさ、その、やってる最中の評価としてはなんか、その女の子向けみたいなさ、そうそうそう、あったじゃないですか。
そうだね。
まあ、ウィングとかもそうだったけど、最初。G とかもそうだったけど。
エイジが来る前はダブルオーが、だって歴代視聴率最低だったんでしょ、ガンダムシリーズで。
そうそうそう。
信じられないんだけど、面白いのにね。
で今なら言えるじゃん。
そういうことになるのかな。
来年の今頃とかさ、何言ってるかわかんないですよ。
でも言うてもあの富野さんがやってるガンダムだしさ、レコンギスタは。なんかでも PV 見て相変わらずあの何を言ってるかわかんないけど、ちょっとガンダムっぽいぞっていう雰囲気はしてたよ、ちゃんと。
本当ですか？大丈夫ですか、うん、オーガニックパワーとかで戦闘してないですか？
あの感じが、あの何言ってるか全然わかんない感じが逆にガンダムっぽいって思ったよ。専門用がいっぱい出てきてる、みたいな感じ、
ね。うん、そうっすね、うん。ファイナルファンタジーみたいになっちゃいましたね。
はい、というわけで、小判さんからは、ガンダムレギルスの MOE 版を紹介させていただきました。は
い、あ、見た目ほんとかっこいいので、あの皆さんぜひ、あの、キットとかもね、
うん、
見てみてください。
そうね、プラモデルもすごい出来です。エイジシリーズはプラモの出来すごいいいのでね。
そうです、そうです。本当にいいので。
そうそう、投げ売りされてる今がチャンスなので、ね。
チャンスです、はい。どれ買ってもいいと思います、本当に。
どれ買っても、
どれ買っても外れはないです。
出来いいって思うよね。
はい。はい。
はいはい、じゃあ次のお便り読みますね。次のお便りはカステルさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆様、どうもこんばんみ。
こんばんみ。ビビるだ。
いつも楽しい放送ありがとうございます。さて今回のテーマ、ピンク色のロボットといえばですが、直球勝負、ちょっぴり変化球でいきたいと。ちょっとカーブするって感じかな。それは、早速出てきましたね。機動戦士ガンダム00に出てきた GN ドライブ搭載機の隠しコマンド、トランザム！発動時のガンダムタッチです。 赤イコール通常の3倍を久しぶりに体現したのもいいのですが、その中で今回の推しは、グレンをまとえトランザンでおなじみの、アメイジングエクシア、そっちか。アメイジングエクシアになります。ガンダムビルドファイターズでの F91 イマジン VS アメイジングエクシアの高速移動同士の戦いはとても見応えがありました。そろそろ BS11 の再放送が終わりに近づき、10月からはトライが始まります。ガンプラ熱がまた燃え上がりますなぁ、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。エクシア。エクシアもともと人気あった機体ではあるけど、あんな小改造つうかバックパックつけてちょっと手足こてってつけただけであんなにも変わるもんですね、見た目が。
うん。
うん。しかも色まで変わると全く別機体に見えちゃう、
ね。そうですね。ダークマター版の方とか本当悪役の機体なのにね、色ガンダム機体の色に戻したらすげえヒーローっぽくなりますからね。
ね、もともとなんかエクシアって細身なイメージあったけど、ああやって多分、本体そんなに変わってないはずなのに、なんか全然違って見えるもんね。
うん。
そうそうそう。確かにこのあのね、新旧名人対決、まあ、新旧じゃないんだけど、名人対決みたいなエピソードは熱かったです
ね。あそこはかっこよかったですね。
うん、ねえ、
うん。
F91 がかっこいいですよね。そうそう、あの、申し訳ないけど。
かっこいいよ、F91。うん、
トランザム対質量のある残像でね、
僕も。そう、ね。もう何その夢の対決。かっこよすぎるんですけど。
ね、
いいね、いいコンテンツだね、ビルドファイターズはね、
うん。ああいうのはいいですよね、その作品違う作品で出てきて、それぞれ特徴ある技同士で戦うっていうのはね。
うん、
そうそうそう、なんかあの、ライダー同士の戦いみたいな。そう、
クロックアップとね。
クロックアップと、
そういう感じ。
あの、ファイズのね、アクセル。
やってやる、
アクセルね。
感じがあります。うん、いいですね。
同じな、まあ、全く同じじゃないけど、同じような土俵の技をお互いぶつけるっていうのは、ほんとね、面白いですよね。
熱いですよね。
うん。
そうそう。しかも今回なんか、ちょっと変化球でと言いつつ、あ、トランザムねと思いきや、全くトランザムのその、ダブルOの期待ですらなかったからね。
うん。
アメイジングエクシアの方ですからね。
まあ、でも他のダブルOー系もね、やっぱ、ピンクの割合が画面から多いですからね。あの作品はね。ダブルOはね、
うん。
敵も味方もトランザムし始めるからね、最後の方はね。
最終的には戦艦もトランザムし。
戦艦もトランザムする。そうそうそう。マスラオとかに至ってはもう、普通がピンクだからね。ジンクスもなんか、いつの間にか3とかになったらピンクだからね。
なってた。
みんなピンクだから。
だいぶ赤い色が増えてる、
ね。そうそう。ピンクがピンクになってたからね。トランザムって。まあ、あんま変わってないね。
スーパーサイヤ人のバーゲンセールだみたいな感じでしたけど。
みんな金髪みたいな、まあ。
終盤はそうなってくるわ、やっぱりね。
うん。
しょうがないですよ、そういうインフレは起こりますよ。
うん。
そう。で、何気にその赤くなったら通常の3倍っていう、ちょっと、むむって思わせる設定もまたいいじゃないですか。それでいて、全く万能ではなくて、その、ね、時間が切れたら、より性能がガク落ちしてしまう、みたいな設定とかもなんか、昔からのね、ロボットもののそのテンプレートとして割とある設定でいいですよね。うん、というわけで、じゃあカステルさんからは、アメイジングエクシアですね。ガンダムビルドファイターズよりアメイジングエクシアを紹介していただきました。次のお便りは、ヒロさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お三方、おはこんばんにちは。
こんにちは。
あ、こんばんちは。
はい、最近はアルドノアゼロにハマっているヒロです。
あ、いいですよね。超面白い。うん。
さて、ピンク色のロボットということですが、今回は世にも珍しい、あ、今回はガンダムシリーズではないですね。
そうですね。
ピンク色の主人公機である、機動戦艦なでしこのエステバリス、カッコ、アキトキ。それも、劇場版の方を押したいと思います。劇中はほぼブラックサレルの内部に隠れていて、出番はほんの一瞬ですが、その一瞬の出番がいい。北進との引き打ちの決着後、すべてが終わり立ち尽くす、ブラックサレナの黒い装甲が剥がれ落ちると、涙を流すかのように両目からオイルを流す見覚えのあるピンク色の機体が、とても印象的なシーンで、今見返してもグッときますね、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうそう、これはすごいいいシチュエーションだし、いいお便りでもありますね。
うん。
黒かと見せかけてピンクみたいな流れですね。じゃあ、ワナさんどうぞ。
俺に聞くの。
いや、語りたいこといっぱいあるかなと思う。
は縫製フレームが好きだな、は
い、ピンク色ほとんどなくなっちゃうよ、またね。灰色になっちゃうから。
そうそうそう。まあ、エステバリスのいいところは、いろいろこう、ね、走行というかね、いろいろあのフレームを使い回しができるっていうところが、割と合体分離をよくやってる。
そうですね。
ロボットなのでね。
そうなんで、うん。
まあ、でもこのシーンはね、かっこいいっすよね。
かっこいいね。
テレビ版とは打って変わったあのシリアスな雰囲気。
そうそう
そ
うそう。
そしてあの、一騎打ちとかマジシリアスですもんね。
うん。
うん、本当は、北進の子山ちゃんとは思えないもんな、あのシーン。
これ初見の人本当びっくりしたんじゃないですかね。初めて見た時のね、うん、走行がバッと上がれて。
ね。
でもテレビシリーズ見ないでこれ見る人っているのかな？
まあ、いない。あ、でもあの時ほらあれですよ、仲間由紀恵が声優で出るっていう大きなニュースがあったわけじゃないですか。
ほとんど喋ってないけどね。一言二言しか喋ってないよ。
そうですね。しかもルリとしかほとんど喋ってないですからね。
そうそう。しかもそんな演技力を必要としない感じだったもんね、あのキャラはね。
そうですね。まあでも、あれがあったから、今、まあその朝のレンドラ、白蓮やってるわけですから。
そうなの
俺のおかげなの。
え、違うんですか？
もう黒歴史なんじゃないかな、仲間由紀恵さん。
多分ね、歌とかもそうなんでしょうね。俺歌好きだったのにな。何度も言うけど、う
ん。ね、なんか PS1 でなんか変なソフトが出てたな、ぐらい。思い浮かび
そうですね。超黒歴史ですね、あれは。ね、確かに、
うん。そうそう。でもまあ、エステバリスはいい機体ですよね。かっこいいですよね。
うん。
そうそう、模型化もされていますし、
何度かね、キット化されてますしね。
うん。
まあ、ブラックサレナ自体がね、あの、かっこいい。もう、映画やりますって言って、ブラックサレナが出てきた時に、どんだけかっこいい機体出んだよ、今回って思うわけじゃないですか。
お前はキュベレーかってぐらいな、
ね。本当ですよね、黒いキュベレーですよね。うん、もうね、本当強いんだよ、スパロボとか出てきても。
うん。
突撃系の機体ですけど。そうなんです。で、ね、それで一騎打ちして出てくるのは中からちゃんとね、元の機体が出てくるっていうのもね、ちょっとね、
うん、
嬉しいところですね。
うん。というか、あ、やっぱりっていう感じがしますよね。
うん。
そう、なんかその、時代を経てもなんか、旧機体に乗っててくれてるって、なんかちょっといいシチュエーションだよね。まあ、主人公なり誰なりが、その、もともと乗ってた古い機体に乗って今も戦ってるみたいなシチュエーションってよくないですか？
いいですね。うん。まあ、なんかね、そのキャラクターのその心情というか、そのクルーたち、なでしこクルーたちとのこう関係を断ち切れないみたいな感じもあるのか。
うん、そうそうそう、うん。
ありますよね。
うん。
でもあれ、どこで作ったんでしたっけ、サレナってあれ。
あれでも結局、あれですよね、あの、いろんな人たちがサポートしてたから、あの、だって戦艦もそうですし、ね、結局なんかいろいろ、やってくれてる人たちはいたってことですよね。
まあね。
うん。怪しいもんね、あそこの会長とかさ、いくらでもやってくれそうじゃないですか。だからもしかしたらね、うん。その辺もあったかもしれないですよね。あれ、結構、劇場版だけ単体で見ると消化不良なことばっかりなんですよね。なでしこって。全然語ってないし、続きどうなんだみたいなところも全然わかんないし。
あれって何かで保管されてたりするのかな？
いや、で、やりますって言ってたのがもうやりませんってなったから多分もうやらないんでしょうね。
そうなんだ。
漫画版全然設定違うらしいし。
もったいないね、なでしこっていうコンテンツ面白いのにさ、なんか、ねえ、エヴァがこんだけ続いてて、なでしこがここで途絶えてしまっているのがもったいないね。
まあね、だからいろんな、こう、まあ、権利の大人のね、世界とかね、いろいろあるわけなんでしょうね、きっと、うん。監督さんは続きやりたいってずっと言ってるわけですから、まあね、ただ今流行るかっていうのもちょっとわかんないですけどね。
なんかこの作品のノリとしては、あの、90年代のノリなんですよ、ほんとね。
そうですね。
今流行るかって言うとちょっとわかんないですけど。
でも、
そ
うですね。
でもね、あの、エヴァと比較して、こっちの方が好きっていう人はごく少数いたんですよ。俺もその口だったんだけど、あの、なでしこのあの雰囲気の方がどちらかと馴染むな、みたいなことを、ね、しか僕言ってた気がします。
そう、なんか古い時代をまだ引っ張ってきている感じはあるんですよね。
そうそうそう、
なでしこってね。
そうですね。あの、ちょっとさ、こう、本当に連続ものじゃなくて、ちょっと、なんか間がはしょられたりするじゃないですか、これって作品本体の方も。あの辺も90年代っぽいっすよね。あれ、こんな設定あったっけみたいなさ。俺、 なんか2話ぐらい見逃したみたいな、なんかそういう、今週こんな話だっけみたいな、なんかそういうさ、その辺もこうなんかちょっと90年代っぽくてとてもいいですよね。
うん、あるある。
うん。タイラーとかロボット出てこないからちょっとあれだけどさ、タイラーとかさ、なんか全然こう、え、これ、今回何の話みたいなとことかあったりするもんね。
あの辺のテイストなんだよね、本当にこれって、ね。
テイストですよね、なでしこってね。ロボットが出てくるタイラーみたいなもんですよ、ね。
その時代時代の作風ってことなんでしょうね。
まあこれが終わって ポケットモンスターが始まってるっていうのは、こうちょっとなんか時代が変わった感かもしれないですね。
はい、というわけで、ヒロさんからは、機動戦艦なでしこ、劇場版の方の、エステバリス・アキトキを紹介させていただきました。はい、というわけで、じゃあ、A 面はこんなところですかね。じゃあ、このままエンディングに突入しまーす。はい、というわけでエンディングです。
はい。
ちょっと時間余ってるな。今回始まったピンク色のロボットといえばということですが、どうですか？ざっくりした話の振り方ですけど。
そうですね。いいんじゃないですかね。
なんかこうやってさ、お便り来てみると、もっとあんまり上げられないんじゃないかなと思ってたけど、いっぱい来たね。
思ったよりありますね、ピンク。
あるね。あるある、う
ん。しかも予想外のが多いですよね。
多い。嬉しい。なんか、こんなの来たみたいなのが、ね、
俺台本作っといてなんだけど、で、まあ、二人にはもう展開してありますけど、うん、D 面とかね、もうどうすんだよ、みたいなね。D 面すごいよ。俺、見たことある作品ほとんどないもん。
これとか、ロボットと言っていいのかなとかね、そういうのが結構ちょいちょい入ってるから、
ね。そうですね。そうですね。うん、
あるもんですね。やっ
ぱりあるもんですね。
うん。でしたね。まあ紹介もしやすいですしね、こちらとしても。
うん、そうだね。
うん。知らなくても画像を確認すれば済む話ですからね。
うん、そうですね。
ピンクですね。なんか。おお、まあまあでも確かに見事なくらい全員ピンクなので、ね。
うん。ですね。
結構見落としてるもんだな。
うん。
今期夏アニメのロボット作品は
もうね、もうすぐ終わっちゃいますよね。もう最終回とかなんか迎えてる先ありますよね、アニメ。
マジでか。
うん。
もう秋なんだよね、秋アニメが始まってしまって。
うん。アルドノアゼロ超楽しいんですけど、俺。うんうん、
あれって日記、ん、あの、
分割。
分かれてんのか、
うん、分割。
分割です。
分割してやるのか。
分割4クールですね。
うんうん、もうでもあと1話2話ぐらいで要はその、お休みに入るわけじゃないですか。
うん。うん、
何にも進んでないよ、話。
まあ、後半。
多少進んだけど。
後半だからちょっと楽しみですね、
うん、
どうな
る。そうですね。ちょっとすごい楽しみなんですよ。
分割の時って、やっぱ時間って飛ぶのかな？
劇中でも。終わり方にも
よりますよね。
ダブルOの時やってた手法だけど、間が空いちゃうってことを、そのキャラと一緒に見てる側にも共感させようってこと
で、時間が
ね、急に4年とか空いてたりとかして、
う
ん、見る側も、ね、あ、確かに間が空いてたしな、みたいなので、納得、みたいなね、感じの見方ができますよね。うん、
コードギアスはほとんど飛ばずにやってましたよね、
確かね。あ、そうだね。あ、でもなんか、うん、割と展開がガラッと変わって、
ね、
衝撃だったんじゃない、うん、あの感じ。
そうですね。
うん。あれなんか急に学園ものが普通に始まってるみたいな感じだったし、うん。そうね。そうそう。間があるとやっぱ気にはなりますよね。
うん。
どういうことが起こってるのか、
ね。そうですね。
あとは、アルジェボロンですかね。ロボット
マン。ああ、そうですね。
はいはい。俺もこれ見ててね、あれこの人たちなんで戦ってんだろうって思ってきちゃって。戦う理由がよくわかんなくなってきてる、見てると。
なんかさ、最近、俺なんだっけ、なんか、俺見てるのに忘れちゃったよ、タイトル。M3 か。
ああ、
うん、
はいはい。
M3 とかもね、もう見てて心が痛いんですけど、うん、これ戦わなくてもよくないですかみたいなね。で、お前らなんで戦ってんのみたいな時があるんですよ。別に、いいじゃん、戦わなくても、みたいなさ。
たまにあるよ、それ。
たまにあるんだよね。
なんか、もうそろそろ、次回は終わるのかな、キャプテンアースが。
あ、キャプテンアースそうですね。
やっと終わりますけど。
途中で見なくなっちゃったんだ
よ。びっくりしたよ、俺。
どうなってるんですかあれ。
ひどいよ。
え、どうしたんですか。
ネタバレになっちゃうから言わないけど、あの締め方はひどいよ。もうびっくらこいた俺、最終回の前の、まあ、次回最終回ですけど、この間最終回前の話見ましたけど、はいはいはい、ひどいよ。
へ
え。あんだけキャラデザインも良くてさ、ロボットデザインもかっこよかったのにさ。
うん。あれ何、もしかしてなんか作品の根底を覆す的なやつ。
いや、作品の根底は覆さない。あ、覆さない。うーん、
スターオーシャンワンツー的なやつ。
あ、そういうのではないですけど。
ああいうのではないの。
そういうのではないですけども、え、これこのシナリオありなのっていうぐらいな、
衝撃な展開なわけですね、うん、
びっくらこきました。え、こう来るかと思って。もったいないな。
だよね、そういう衝撃な展開って。あの、歴史に名を刻むか、それまでのファンが離れていくかみたいなところあるじゃん。
うん、まあだそうね、難しいですよね。俺たちが何をロボット作品に求めてるのかっていうのとさ、うんうん、あの作り手側が何を作りたいのかっていうのがちゃんと噛み合えばさ、もちろん、うん、それはまあロボットものじゃなくてもそうなんですけど、
そうだね、
うん、すげえ楽しくなるし、逆にその思ってないけど熱に巻き込まれて面白くなるパターンもあるじゃないですか。
そうだね、
キルラキルとか多分そのパターンですよね、うん、全員があの熱量に負けて、うん、全員燃えちゃったわけですから。
そうだね、
うん、燃やされちゃったんだこっちは。どっちかっていうと、ただ一緒に作っていきましょうみたいな感じで、そこですれ違うとちょっとブームにならないかなっていうのはあるんですよね、ここ何クールかロボットものはそういうのが続いちゃってるから、そろそろまたロボットもの減っちゃうよみたいな時期に行っちゃうんじゃないかなって気はするけどな。商業的にうまくいってないでしょ、だって今
ロボットもの、
だって立体物があんま出ないしさ、すぐ。
そうだね。
まあ次のレコンギスタとトライエイジにちょっと期待ですね。
そうですね。ガンダムでやっぱもう立ち直せないと厳しいですね。
でもなんか結局ガンダムかよみたいな感じになっちゃうけどね。
そうなんですよ。
サンライズの何がしかが焦げたおかげでさ。
人間やめちゃったからね、みたいな。
まあでもほら、水星のガルガンティアとかもうじきね、劇場版というか、劇場版でいいのかな、あの映画館でやったりする。
ありますね。
あの辺は安心して楽しめる、期待できる作品だろうなと思ってますよ。
あと誰が、まあ、誰が望んだかわかんないけど、バディコンプレックス完結編とかやりますから。
あ、そうですね。そうですね。そうですね。俺でもちょっとあれは楽しみですけどね。
前編後編でやりますけど。
そう。
はいはい。
あれ、で、PV 見ると大体声で分かっちゃうんだよね、話がね。あー、あー、こういうことね、みたいな、ちょっと感じはしちゃうんだけどさ。
はいはい、うん、あれはなんか描ききれなかった部分を描きたいって
言ったら、ね、そうですね。そうですね。あとはコードギアス系の続編とか新作系がそろそろ来るはずですよね、はいはい、確かね。
そうだね、そうだね。
うん。とかね、まあだからガンダムとかマクロスみたいにね、何十年続きますっていうのはまあそんな簡単には作れないんでしょうけど、そろそろないとガンダム、マクロス、トランスフォーマーあたりだけで食っていくのは厳しいと思いますよ、ロボット業界は。
まあね、エヴァとかだいぶあの頑張ってね、あのガンダムの後を継いで。
あ、そう、その話、そうだ、時間もうないよ。
じゃあどうする、エヴァの話する。
この間金曜ロードショーだっけあれ。
そうそう、やってたね、エヴァね。
次回予告のところほら、エヴァ 4.0
なんかまたしれっとタイトル変わってるんだけど。
変わってたよ。変わってたよ。
もう騙されないぞっていう。
あれ俺ね、ちょっと分かったことがあるんだ。
何、
4じゃないですか、4って英語で言うと
4
でしょ、その後ろにエヴァをつけると
フォーエヴァ。バカな、バカな、
ダジャレ。ダジャレ、ここへ来てダジャレ。それ炎もゆるもやりやがったっていう。
そうそうそうそう、青い炎の なんか流れでさ、そっち行くんじゃねえかな。
庵野秀明やりやがった
って、やりやがった
って立ち上がるよ、きっと。
これだっつって。
さすがに公開前からそういうベタなやつはやってこない気がするけど。
まあね、多分ないでしょうけどね。うん、ただまあその本当に考えると、あれがエヴァンゲリオンがなくなるとあそこの会社は食っていけないと思うんですよ。本当に。相当苦しいじゃないですか。他のコンテンツで食っていくわけにはいかないので、ほとんど。下請けとかやらないんだったら、うん、となるとそう簡単にエヴァンゲリオン終わらせないんじゃないかなっていう。
そうだね。
でガンダムとかとはその別で 元の作品をリメイクし続けて食っていくしかないんじゃないですよ、うんうん、今のままだとせいぜいゲーム化して別ですみたいな感じしかないから、うんうん、そう考えると終わらせないんじゃないのまたっていうのはありますけどね。
なんかでもなんかもうエヴァ終わらない、いくらでも作れる作品になってるじゃないエヴァって、
うん、
新劇場版とかやってるしさ実際、
うん、
もう置いてけばいいですよ正直
うん、
なんか、また作ればいいんじゃないですかって感じします、正直。
うん。
アンナさんまた作りたいのをね、作るんじゃないですかね。
また別の世界線の話とかやりゃいい。
そうそうそう。
そう
です
ね。
今度こそ幸せしてみせるよってまた言わせればいいんでしょ
うん。
なんかね、いくらでもまたやり直す。
テレビシリーズとかね、やる可能性もありますよね。テレビシリーズやるんだったら、鋼鉄のゴアルフルンでやってほしいんだよな。
ねえ。怒り心理。
改造計画？
そうそうとか。
そっち？
やいい
完全また置いてけぼりですね。
うん。また新ヒロインとかね、投入してるんだからやっていけばいいんじゃないですか。いくらでもそうやって伸ばせます。うん、
まあね。
で、なんか予告流さねえのかよ、みたいな。
あ、そうですね。
みんなそうがっかりみたいなね、感じの。
え、あれでまさか初見の人っているのかね。
いや、いたんじゃないですか
?9 から？
だってほら、ジョハ Q やったじゃないですか、
うんうん、
だから今まで聞いてたけど見る機会がなくて、うん、ジョはまああれかもしれないけど歯を見て面白かった、
うんうんうん、
歯は面白いじゃないですか作品単体として。で、あ、面白かったって言って Q をテレビで初めて見たって人いると思いますよ。
俺ね、あのテレビの Q を見てるよりもね、ツイッター上のタイムラインを見てる方が面白かったんだよね。その、んみたいな、クエスチョンマークがずっと羅列していく感じとか、何みたいな、何が起こってるのみたいなとこから、碇シンジ君にみんなね、あの気持ちが投影されて。
そうですね、本当
説明した、ね、
あの瞬間見てる日本人のサラリーマンが全員やっぱほうれん草って大事だなって思うアニメですよね。
説明しろよってもうそういうコメントがね、
そうそうそう。やっぱ引き継ぎ資料っていうのはね、ちゃんと作っておくべきだっていうのが世のサラリーマン全員認識する素晴らしいアニメだと僕は思います。
ね、大事だなって思いますよ、皆さんね。
はい。
よかった、俺ジェットソンで切っといても。ジェットソン見たからいいや、俺。テレビ消しちゃいましたけど。
ねえ、そうそう、なんか、ま、ちょっとね、カットされたりとか。
ああ、そうですね。ちょっと変わってたりしてましたよね。
うん。ブルーレイ版だとまた、ね、違ってたりみたいな、そんな情報もありました、
ね。うん。
はい。はい。というわけで、そろそろお時間ですかね。
次回のお題やってないよ。
あ、そうだそうだ。次回のお題。ただいま募集中のお題、というか、まあ、これから募集するお題ですね。次回のお題は、燃えろワンシーンです。で、お題の方は、じゃあ、安山さんお願いします。
はい。これは確実に燃えると思います。
うん。
燃える。敵だったキャラが助けに来るシーンですね。はい、はい。まあ、よくありますよね。ライバルとか、
うん、
なんかこう、向こうの幹部だったやつが最終局面で味方になるとかさ。
うん、はいはいはい。熱いですね。
敵の敵は味方だみたいな展開とかいろいろね。ありますから。
もう何個か思い浮かんでますよ、あのシーン。
そうですね。ね、違うか、体操みたいな、そういうシーンをね。
もう行っちゃったし。
ああ、行っちゃったね、行っちゃったね。行っちゃったね。行っちゃったね。
そうそう。そんでまたその、敵だったから、なんつうの、表だって助けないみたいなシチュエーションもあるじゃないですか。
はいはい、はい。
ベジータよろしく。ね、お前を倒すのは俺だみたいなことを言いつつ、その敵と敵対してくれるみたいな、共闘してくれるみたいなね、そういうツンデレ的なエピソード、うん、ツンデレ的なシチュエーションとかもいいですよね。
そうですね。あとそれこそ表立ってなくて、こう実は裏から手を回してくれてたパターンとかいろいろありますから。
いいんだよ。
はいはい。はい。そういうね、いろんなシーンがあると思うので、ぜひたくさん送っていただければと思います。
うん、燃える敵だったキャラが
助けてくれるシーンですね。
シーン
ですかね。はい。
はい、というわけで、じゃあ、宛先の方お願いします。
はい、メールアドレスは、mail.robot@gmail.com、mail.robotl@gmail.com の方までメールをいただければと思います。もしくはブログのコメント欄からお願いします。
うん、
お便り期限は10月3日の金曜日。
わあ、
もう、秋。
もう、2桁になってるよ、月が。
そうです、そうです。
あと2ヶ月しかないってこと？
そうそう。もうだって2ヶ月しかないです。だってもう10月になったら秋の G1 戦線始まるんで、もうスプリンターズステークスからね、もう、秋華賞、菊花賞、天皇賞、もうどんどん最後有馬記念まで一気に行きますから。
そうですね。
あっという間に今年は終わりです。
はい。
こんにちは2015年。さよなら2014年。
では、ロボットーク、第34回の A 面、この辺でお開きとなります。お相手は、ヤスと、
アナと、
ヤス山でした。
はい、ロボットーク次回、第34回の B 面ですね。B 面をお楽しみに。さよなら。
さよなら。